はい、皆さんこんばんは。夢見の温泉村、音楽厳選かけ流しのお時間です。
私は毎度お騒がせしております夢見の温泉村村長の夏志聡でございます。毎回申し上げておりますが、この番組はインディーズメジャーを問わず心から溢れている音楽だけを紹介していこうという番組ですが、コアな音楽リスナーをどんどんどんどん増殖していこうというのが真の狙いであります。しかし最近 CD を買うのは中高年層だけ、若者は CD プレイヤーも持っていないっていうことじゃありませんか。やっぱりいい音で聴いてほしいですよね。死ぬまでスマホで音楽なんか聴かないぞ。まあ何はともあれ、お休み前のひととき、しばしお付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんばんは。本日も番組をスタートしていきたいと思います。今回はですね、前回に引き続き桜井昌司さんの音楽を特集したいと思います。前回はですね、彼が獄中で書いて出所後に録音したという重い歌という CD についてね、ご紹介しました。今日はですね、2枚目の CD、私の人生についてご紹介したいと思いますよ。桜井さんは前回もお話ししましたけれども、20歳で逮捕されて49歳で仮出所、64歳で無実となって、現在もですね、国家賠償請求訴訟を起こしていらっしゃいます。本当は6月25日が判決日でね、もう判決が言い渡されるはずだったんですけども、これは8月に延びて8月の27日が、判決日ということになっております。桜井さんも無実の罪で29年も獄中生活をさせてしまった、国と県を相手取って、訴訟を起こしているわけですけどもね、完全勝利を手に入れられるんじゃないかなと我々期待しておりますよ。さあ今日はですね、この私の人生というアルバムからご紹介しますけれども、まずは一曲聴いていただきたいと思います。ゆらゆら春、お聴きください。
雨が降って風が吹いて、季節は流れゆく。雲の上の空の上の、どこかどこかどこか、春松人の山も、明日を信じてる。そうさみんな、そうさみんな、耐えているさ。ゆらゆら春は来るね、ゆら春は来るね。喜びと悲しみに季節は流れゆく。空の下の人の上の、どこかどこかどこか、人の心に花咲く時はいつ、きっといつか、そうさいつか夢の朝が、ゆらゆら春は来るね、ゆら春は来るね。別れたり出会ったり、季節は流れゆく。人の中の街の中の、どこか どこかどこか。
はい、ゆらゆら春聞いていただきました。桜井さんもずっと深川事件というご自身が巻き込まれた殺人事件とですね、それから国家賠償請求訴訟をずっと戦っておりまして、もう残りは判決を聞くだけという状態なんですけどね、やっと長い長い戦いが終わって、春を満喫できるような気持ちになったのかなと、そんなことを連想させる曲でしたね。まずはですね、桜井さんがこのアルバムの歌詞カードの中にですね書いている、挨拶文があるんですけども、こちらをご紹介したいと思いますよ。この CD の歌は私の冤罪体験が作らせた重い歌に続く2枚目の作品です。今の日本では信じられないかもしれませんが、警察の証拠捏造と検察の無実の証拠隠しで犯人にでっち上げられる人がたくさんいます。私もそうでした。その私の無実を信じて支援してくださった皆さんや弁護士さんの力で、私は29年の獄中生活の後、社会に帰って裁判のやり直しを求めて戦い、無罪になりました。この CD にある歌はこの戦いの過程で支援してくださった皆さんに対する感謝の思いを込めて作ったものです。私の人生は波乱万丈、実に多難でドラマチックでした。でも人様の温かさに支えられて幸せでした。私の人生は自分の人生体験からの人生観を書いた歌詞です。人生は一度きり、今日も一日限りならば、明るく楽しく一日を過ごすとして重ねた歳月は、不運は不幸ではないと思う私の人生。この CD を聴いてくださる皆さんが今の日本にある冤罪に関心を持ってくださったならば嬉しい限りです、という、ことが書かれているんですけどね、桜井さんご自身が無罪になって、今度はですね、全国の冤罪犠牲者を励ます番だということで、あちこちの刑務所に面会に行ったりですね、あちこちの冤罪関連の集会に顔を出して講演をしたりとかですね、いろいろな活動されておりますけれども、桜井さんが今一番目指しているのは再審法の改正ですね。日本は本当にね、この再審法だけでなく、人権のあらゆる点で遅れているんですよね。これをまず諸外国並みにね、改正していかなきゃいけないということで、桜井さんが活動しております。さあ、この辺で次の曲を聴いていただきますよ。今度もね、いかにも春らしい曲なんですけどもね、春風の乙女、お聴きください。
空のようにおおらかに、いつの日も清らかに、あなたが見る明日の夢、きっと叶う日は来るよ。胸を張って歩いてる君の背中に揺れる髪、君は夢を夢を抱き、今春風の乙女、雲のようにしなやかに、いつの日も生き生きと、あなたが知る苦しみを感じている人がいるよ。友と語り合っている、君の瞳は輝いて、君は明日を見つめ、今春風の乙女。風のように爽やかに、 いつの日も健やかにあなたがいる幸せを感じている人がいるよ。永遠にあれ君は愛を愛を信じ今春風の乙女
春風の乙女聞いていただきました。ところでね、桜井さんは去年余命宣告を受けているんですけれども、いくつかのテレビ番組で余命に3ヶ月余命に3ヶ月ということをね、言わせられてなんかその余命あと数ヶ月というイメージがね、全国的に、ばらまかれてしまったみたいなんですけどね。これテレビ局のプロデューサーがね、どうもそこを強調したかったらしくてね、何回も言わされたって言ってましたね。でも現在はね、食事療法と温熱療法で、かなり体調も回復されてですね、一時は結構痩せてたんですけども、もう結構体重も戻ってきていらっしゃるように お見受けしますよね。もうすぐ癌も克服してしまうんじゃないかと。冤罪にも勝って癌にも勝ってということでね、すごい精神力だなと思いますけどもね。でももうすぐね、本当に完治するんじゃないかなっていうのを期待していますよ。桜井さんが言うにはですね、この余命宣告を受けた時に、ああもういいやと思ったらしいんですね。とても良い意味で、自分の人生は楽しかったなと、なんてドラマチックな人生だったんだろう、まあ死んだら死んだでいいやと思ったらしいんですけどもね。でも食事療法とかね、温熱療法のおかげで体調が戻ってきて、なんかね、いや今日も生きてるぞ、空気がうまいぞっていうようなね、そんな清々しい朝を毎日満喫しているような、そんな感じなんですよね。次の曲もね、そんな清々しい曲なんですけれども、生きている喜びを綴ったのかななんていうふうに思ってますけどね。5月の空にお聴きください。
あなたの心を映したように、晴れた日はなんて心楽しい、生きる命の歌があるから、あなたにほんの短い手紙を書いて、5月の空に愛を飛ばそう、5月の空は若葉が燃え立ち、あなたの生まれたあの日のように、雨の日はなぜか心優しい、命芽生える今日の会いに行って、5月の空に夢を語ろう、 月の空は雲も優しく、あなたが微笑み浮かべたように、風の日はなんて心浮き立つ、流れゆく者たちに出会いあるから、あなたに会えた幸せ思いながら。
5月の空に聞いていただきました。私現在ですね、冤罪犠牲者の会というところで事務局長をしているんですけれども、これは桜井さんが発起人となって2019年の3月2日に立ち上げた市民団体なんですね。現在ですね、冤罪に巻き込まれて無罪を勝ち取った人、冤罪を晴らすために現在も戦っている人、直接的な冤罪犠牲者が約50人いらっしゃいまして、獄中で無実を叫んでいる人が約10名、そしてですね、ご家族、近親者、友人知人、冤罪撲滅を目指す支援者が約90名今は参加していらっしゃいます。これまで冤罪に巻き込まれた人がバラバラにあちこちで上げていた声をですね、一つに束ねて大きくしようということで、できたのがこの冤罪犠牲者の会ですね。冤罪に巻き込まれるとですね、まあ国とか警察検察を相手に戦うわけなんですけども、なかなか個人対ね国家権力っていうのは本当に厳しい戦いですよね。警察や検察はですね、それぞれの都道府県にありますので、仮に誰かを貶めた警察官検察官が特定できたとしてもですね、その個人を相手に訴訟を起こすということができないんですよね。日本の法律ではそれを管轄している国や都道府県を相手にとって裁判を起こすということになるわけだね。ですからやはり一人っきりで裁判を起こすよりね、みんなで声を上げた方が、心強いに決まってますからね。そんな活動を目指しております。私自身はですね、冤罪に巻き込まれたとかそういうことはないんですけども、やっぱり冤罪にはですね、昔から関心がありまして、学生時代はね、狭山事件の石川和夫さんを応援するデモに行ったりもしていたんですけどもね、冤罪は減るどころかますます増えているという本当に厳しい現実があります。やはりね、大勢の人に冤罪に興味を持ってもらって、これは人事ではなく自分自身にも関係ある人権の問題なんだなというふうにね、捉えていただくのがいいかなと思ってね、いろいろ発信してい、こうと思っておりますよ。さあ、もう一曲聴いていただきたいと思います。今度は今あなたにという曲ですね。お聴きください。
悲しい時にも嬉しい時にも、私にはいつもあなたがいた。力湧く拳、癒される微笑み、心を重ねるあなたがいた。人間っていいですね、人間っていいですね、あなたがくれた夢、希望、そして愛。夢、希望、そして愛。あなたに知ってる人にも知らない人にも教えてあげたい、教えられたい。一人の力を みんなの力を人の世のために伝え合いたい。人間っていいですね、人間っていいですね。生きてる証、夢、希望、そして愛。遥かな過去にも遥かな未来にも歴史をつなぐ命がある。あなたが生まれて、あなたが生み出す歴史を築く命がある。人間っていいですね、人間って。
はい、聞いていただきました。今あなたに冤罪のことをですね、誰かに話そうとした時にですね、やはり自白のこととか話題になるんですけどね。例えばよくこういう反論をされるんですけども、本当に冤罪なんてあるんですかと。その人は自白したんでしょ、やってない人が自白するんですかみたいなね、ことを聞かれることがあるんですけども、日本の警察の取り調べっていうのはですね、弁護士の立ち会いもなく、もう何日も何日も、それこそ2週間3週間100日以上というふうにね、極限状態に追い詰められて、自白すれば返してやると、自白すれば戻してやると言われてね、そこでもうやったっていうことにしちゃおうかって思う人もいるわけですよね。それからもう過酷な取り調べでですね、もうほとんど拷問状態、殴る蹴るは直接的には今はないのかもしれませんけれども、机を蹴る、大声を出す、どつく、お前が犯人だお前が犯人だと朝から晩まで締め上げられてね、なんかね、精神状態がおかしくなっちゃうわけですよね。そういう取り調べが行われているのに、その取り調べがね、まともな正当なはずはないんですよね。自白というよりも嘘の自白を言わされてしまっているというのが現実なんですよね。こういう取り調べのあり方も外国からはですね、国連の UPR 国連理事会の普遍的定期的審査からはですね、218項目の改善勧告を日本は受けています。変えていかなくてはいけない仕組みというのがたくさんあるんですね。ぜひ皆さんもですね、冤罪に興味を持っていただいて、これはね、人権の問題なんだなということで、自分にも関係があるぞというふうに思っていただけると幸いです。最後にもう一曲聴いていただきたいと思いますよ。私の人生。
この世に生まれた苦しみを知るたびに、その中に喜びを探して生きた。痛みや辛さも乗り越えれば、全ては喜びとなる。得れば失い、失えば得る。人生の不思議。人生は一度限り、今日も一度限りと知ったあの日から、今なすべきこと、ただ目の前のこと。 私の、それが私の、私の人生。このように過ごしたあまたの年月に、無駄もなければ不運もない、今という時が満ち足りれば全ては幸せとなる、人の出会いが運を招く、人生の不思議。人間は一人では生きてゆけないと知ったあの日から、人を裏切らずに叩こう、それが私の、それが私の、私の人生。喜び、幸せが、
はい、私の人生聞いていただきました。この曲だけがですね、このアルバム中唯一桜井さんの作曲ではなく、大滝健一郎さんという方のね曲なんですけどもね、その他は桜井さんの作詞作曲の曲が入っております。さあ聴いていただきました。今日はね、思い歌という CD に続く2枚目のアルバム私の人生、これをご紹介しました。思い歌も私の人生もですね、 Amazon や CD ショップでご注文できますので、ぜひ、今日の放送を聞いてですね、興味を持った方はご購入いただけたらなと思いますよ。それから冤罪について、桜井さんの活動について知りたいなという方はですね、冤罪犠牲者の会で、検索してみてください。冤罪犠牲者の会です。よろしくお願いいたします。さあ、そろそろお時間がなくなってきてしまいました。お相手は夢見の温泉村の夏志聡でした。また次回同じ時間にお目にかかりたいと思います。おやすみなさい。
Life goes on. Sayonara, Jungle Jim. It's my way to say I.